よいしょ。充電をしないといけません。はあ。天気悪い今日。これから雨が降るかもしれないのかな。雨降ってんのかな。外なんか見ない。こんな画面だったっけ？スペースって。こんなやったっけな。ピースありがとうございます。あ、手も振っていただいて。そういえばそんなこともできるんですね。あんま見ないですけどね。手振られても。いや、このスペースの怖いところって、この鍵アカの人たちも見えてるの、えぐいよな。えぐいよね。実はえぐい機能だなって思ってるんだよ。よいしょ。はい。スペース。久しぶりっすね。なんか今日めちゃめちゃ早起きをして、6時に起きたんだよね、今日は。6時に起きたから、朝活でもしようかなって思ってたんだけど、なんか、今日は気圧が、すごいっすね。なんかだるさがあって、あ、これ、配信無理だなぁ、みたいな。これは配信できませんね、と思って、やめました。結構皆さんもね、気をつけてください。昨日はドクター・ストレンジ、見に行ってきました。映画をね。もう、その見に行った時はもう24時間ぐらい起きてましたけどね。普通に寝るか寝ないかみたいな。寝るか寝ないかのちょうど間ぐらいでしたね。なんか、今回に関しては、ディズニープラスのドラマ見てないと、ってなる内容でした。ドクター・ストレンジだけ追ってる人は、見れない内容だったな。あと結構話が難しかった。わからないっぴ。みたいな感じでしたね。まあね、気になる方は、見ていただいて。やっぱでも派手でいいね。魔法って。僕も魔法使いて。魔法といえば、ファンタスティックビーストがね、3まで出ましたけれども、ファンタスティックビーストの同時視聴とかしてもいいんだよな、正直。1と2。1と2。同時視聴してもいいんだけど。なんか同時視聴な。まあ、いらんべ、同時視聴は。まあ、いらんな。 かわいい。ハムスター。こんなボットがあるんだ。ホロライブスペース通知ボット。すごいね。すごいね、なんか。同時視聴な。同時視聴って、何がおもろい？何がおもろい？いや、僕、なんか、映画見るとき、結構、なんか静かに、集中して見ること多いから、喋ることないじゃん。なんか、うわーみたいな、やるの。いけいけいけいけいけ、今今今今エクスペクトパトローナーみたいなやるんかな、みんな。でもハリーポッター8周してるからな、僕。映画マジでハリーポッターファンだから、ただのファンボです。ファンタビーもでももう4周ぐらい見てんのかな。とりあえず1と2はファンタビ好きすぎる。マジニュートのファンボ。ニュートかっこいい。なんならニュートと同じ髪型にしてもらおうとしたことあるもん。よいしょ。まあまあまあ、同時視聴はまあいいや。他のね、ホロスターズメンバーがやるからね、任せよ。他のホロスターズメンバーに。
雨降ってるわ。おい、雨降んな。
もう最近な、天気がよくわかんねえな。もうなんか、ぐちゃぐちゃや。気温も。今日寒いし。でもなんかさ、寒いよな。僕の体温めっちゃ今あったかいけど。こう眠くなった時の体温、やばいわ。でもこの視力落ちるぐらいの低気圧は久々だね。うちはシエンとかリオが結構低気圧弱いけど。あそこまでひどくはないけどね、僕は。まあでも、今日は結構来るな。まあ体調にもよるよな。マジで、なんか、気分でお出かけしたから、深夜配信して、そのまま、行っちゃったからな。
14時。
そうか。 もうあれか。ん？何時間だ？もう8時間？もう来てるんだ。そりゃ眠いわ。めっちゃ早起きしちゃったんだよな。なんか朝から前からちょっとやろうかなって思ったけど、マイクラもやれなかったな。作業もしなきゃ。やだやだやだやだ、
無理や、作業なんてしたくない。
今日何日？12か。録音もしなきゃいけない、やばいよ、ほんまにやばい、無理、全然無理、全然無理。一日の概念もっと伸びねえかな。全然時間が足りねえよ。まあ誕生日前2週間ぐらい休止してもいいしな。ちょうど時間が必要な時期だしな、その時期。やることいっぱいだ。いやマジでなんか分身して、本当にこの作業する人、この作業する人分けて自分の体を。そう、なんか最近っていうか昨日読んでた漫画面白かったな。マッシュルっていう漫画がすごい面白くてずっと読んでましたね。マッシュルはいいぞ。面白かった。なんかネタバレになっちゃうからあんま言えないけど、ネタバレになっちゃうから言えないこと多すぎだろ世の中。何が話せるんだよ。じゃあ何について話せるんだ。話せることなくね。もう世の中全部ネタバレだよ。マッシュル面白かったね。マッシュル なんかうーん、褒め言葉として不適切なのかもしれないけど、一生くだらないものを読んでるみたいな一生くだらないものを読んでんだよな。それがいい。ずーっとくだらないんだよね、マッシュルは。でもそれが主人公だからな。なんかそれがいいんだよ。なんかかっこいいのかかっこよくないのかわかんねえっていう。 シンプルおもろいやつ。シンプルおもろいやつやね。シンプルおもろいやつ。シンプル？うん。なんか、いい話かなーみたいな。いい話にならないんだよな、いい話でも。でもすごい、僕は結構もう一気に読みましたからね、12巻ぐらいかな。12巻ぐらい一気に、一日で読んじゃうぐらいは、まあ結構面白い漫画だなと思いました。USJ 来て。ずっとハリポタエリアに行きたい。それ以外で読んだ漫画だと、あ、監獄学園。なんだっけこれ。なんていうんだっけ。プリズン。プリズン、スクール。これもですね、全部読みました。プリズンスクール。全部読みまして、非常に面白かったですね。アニメは見たことあったんだけど、多分最後までアニメってしてないよね。多分主人公たちが監獄から出るところまでかなしかアニメってないよね。わかんない。そっから先追ってないだけかもしんない。もしかしたら、次のシーズンもアニメがあったのかもしれないけども。まあ僕はアニメそこまでしか見ていなかったから、ね。あ、序の口なんだ、アニメってっていう。ああ、そこまでは結構遊びだったんだっていう。後輩やばすぎて、なんか、これ、作者の人の情緒どうなってんだろうなって。どういう精神状態だったらこの漫画描けるんだろうって思いましたね。どういう精神状態なんだっていう気持ちになりましたね。マジでまともじゃない。本当に思考回路が。もうふざけて描いていいですよって言われても描けないわ。完結できて、できてるよ。もう完結してる。でも非常に面白かったっすね。非常に面白いけれども、まあ女子が読む漫画ではないな。男子が読む漫画だね。でも、もう完結してるし、まあ、結構前に完結してるから言うと、後半はなんかこうちょっと恋愛方向に寄ってくんだよね。なんか、あそこがそういう感じになってくんだ。本当だから、まあ、学園ものってまあ恋愛がね、まず結構つきものですけども、この漫画で恋愛を絡ませてはいけないんだなって思いました。もう本当に最低。最低すぎ。本当に超最低。腰痛い。なんか最近YouTube のなんか嵐ボットがなんかいるらしいですね。僕はぜひ見てみたいので、チャンネル登録モードを 1分にしてます。で見てみたいけど、せっかくならチャンネル登録してほしいじゃん、ボットに。だから1分にしています。僕まだ知らないんだよな、どういう存在か。人のなんか自分が見てる配信で湧いてるとこも見たことないから、なんか本当にいるのっていう、都市伝説なのではと思ってるね、今のところは。またでも木曜日か。てか10日後。一押しトークじゃん。マジかよ。無理なんですけど。一押しトーク無理。全然やれない。一押しトーク。元気ない。もう落ち込んでるわ。登録してコメントしてるのかな。え、そうでしょ。え、無理でしょ、貫通は。チャンネル登録しても書いてんだよ。だからなんか、まあ人間ってね、1週間あったらまあ基本忘れますよ。まあやっぱ1週間ぐらいにするのがいいんじゃない。でもなんかね、なんか嫌じゃん。なんか嫌じゃない？負けたって感じがして。なんか嫌だから。とりあえず見てみたいなっていう気持ち。でもなんかどういう情緒なんやろな。あとなんか、YouTube も YouTube よ。そのコメントで、コメントした人をさ、そのアカウントを停止させるとかバンするんやったらわかるけどさ、なんでチャンネルの方がバンされるんやろね。どういう AI なんって思うけど。なんかそのチャンネルバンって、でかいことだと思うから、なんかチャンネルの番はちゃんと人がやってほしいなって思うけどね。 AI じゃなくてさ、しっかりと人間がやるべきだと思うんだよな。まあ、チャンネルバンされたら、まあ、おもろいから、引退します、そのまま。もうおもろいから。
伝説。伝説になる。でも一回実はあって、実は僕のチャンネルでも、まあ今の今のね、なんか連投スパムほどじゃないけど、実は一回あって、なんか僕が女性の方と、コラボをした後にですね、まあ、海外の方だったんですけども、YouTube のアカウントの、アイコンが、おちんちんで、実写のね、実写のおちんちんで、お前は最高だぜってスーパーチャットで、1000円送ってきてくれた、まあ、おそらく女性サイドの方の多分厄介ファンだと思うんですけども。まあ、そういったこともありましたね。多分それが多いよってことだよね。それが。それが大量に現れた時にバンされますよってことですよね。非常にね、その際は大盛り上がりでした、僕の中では。うおーうおすげえ本物だって思いながらね、楽しんでました。なんかポケモンの色違い見つけたみたいな、そういう気持ちになりますよね。まあ僕はでも男の子だからさ、言ってしまえばさ、別に、まあ、ねえ、そんな、見たとしてもね。まあ、何も感じないって言ったらだけど、まあ、そんなに驚きもしないしさ。別に、その物がスーパーチャットに載ってたところで、アイコンに載ってたところで何も感じないんだけど、女性からしたらたまったもんじゃないなとは思いますよね。だって、スーパーチャットだから、僕は何も思わなくても、他のユーザーはさ、見えちゃうわけでしょ。ねえ、なんか。それがヒロイチンなのかマイチンなのか分かりませんけれども、なんかまあそういった性癖をお持ちの方かもしれませんしね。見てます、見ないでください。ちょっとチンの話してるんでやめてください。面白かったです、先日の、前回お知らせいただいた、アマングアス。でも、僕は思うんですよ。で、難しいよな、YouTube のさ、Google のさ、アカウント登録してさ、アイコンを設定するじゃない。でも、言ってしまうでしょ、それが原因なわけでしょ、その今回の YouTube のなんか今昨今世間を賑わせております、そのスパムバンですか、スパムアカウントを使ったバン誘導みたいなね。なんか、難しいけどさ、YouTube 側のね、そのアカウントのこのアイコンみたいなやつの方の AI を強化する方がいいんじゃないでしょうか。でも、むずいけどね。むずいけど。写真の AI ってさ。むずいけどさ。まあでも、違うよなって。どうなんすかね。アカウントはバンされてないのかな。その、スパムやってるアカウント。無限に作れちゃうからあんまり影響しないんすかね。なんか、その通報とかがいろいろたくさん入るわけじゃない、そのボットで連投したらね、そのタイミングでどんどんバンされていけば普通はいなくなるはずなんですけどね。やっぱなんか自作のアプリケーションソフトを使って荒らしてんのかな、手動じゃなくてもうバババって送るような設定ができるアプリかなんかでやってるんですかね。なんすかね。
いや、マジで気になるな。愉快犯？愉快犯だとは思うんだけど、集団なのかな？個人なのかな？なんかそうだ、もう一個噂でさ、これは噂なんだけれども、なんかツイッターが、ツイッターがもしかしたら使いづらくなってしまうかもしれないらしいっすね。らしいっすね。まあ直近の話じゃないと思いますけれども。なんか、主に、海外の方に影響するかもらしいですね。なんか、まあ、まだなんか構想段階らしいですけど、なんかいわゆるなんかそのグローバルな場所、なんか今ってツイッターってなんか世界中コミュニケーションを取ろうと思えばなんかいくらでも取れるじゃないですか。世界の壁を越えてね。なんかそれがなんか割と難しくなるかもみたいなね。何のためにそれをするのかわかりませんけれども、なんか、イーロン・マスクさんの思想、イーロン・マスクさんが買収したじゃないですか。そのイーロン・マスクさんのなんか思想が、まあなんかインターネットに国境を作るみたいな。まあ、すごい簡単に言うと、ね、もっと複雑なんだろうけど、インターネットに国境を作るべきだっていうのがまあ思想にあって、まあそれがなんかね、ツイッターにももしかしたら反映されるかもしれないみたいなね。そんな話も。最近、上がってましたね。まあ話があるだけで実装するかどうか分かりませんし、まあまだまだ先の話なんでしょうけど、へえと思いながら、世の中なんかどんどん複雑になっていくんすね。まあツイッター君がどこに向かうかというか、まあ今までと違う人が運用しますからね。まあ、よくあるやつですよね。ある程度こう、なんか事業が、なんか育つと、まあ、その会社を売って、お金にして、新しく、まあ、事業を始めましょうみたいな。まあ、よくある話なんで、まあ、Twitter も、なんか、それに使われただけでね。結局運営が変わってしまったらもうやっぱその運営の方針に行くんでね。ツイッターをどうしたいというか、もうその会社がその育ってる事業を自分たちのものにした時にどれぐらい利益をね、自分たちの会社に対してこう利益取れるようになるかっていうこう方向性の転換みたいなのはしますからね。なんか カスアーニャボットさんでしたっけ最近のツイッターを賑わせておりましたカスアーニャボットさんっていうツイッターのアカウントがあったんですけど、なんかそれもなんかアカウント売ってくださいみたいなね DM が来て、まあそれさらされてましたけどね。なんかまあそういうこともまあ世の中にあるよということですよ。ある程度こうなんか、インフルエンサーになったアカウントの売買なんてものは、 割と結構ありますからね。インスタグラム、ツイッター、その他 SNS と、意外にこれ中身変わってるんじゃないか、昔と、みたいなことは、そう珍しくないんじゃないですか。ただ、カスアーニャボットさんに関しては、なかなか、大の大人がね、あんま動かないと思いますけどね。なんか、キャラクターイメージを変えてしまうというか、をこう、著しく落としめてしまうようなやつ、もしかしたら大人が動くかもしれないですよね。まあでもなんかこう、昔のインターネットに比べたら今はなんか自由度はもう落ちてますよ。まあ昔がこう自由すぎたと言ってもおかしくないですけども、法なんてものがなかったからね。で、言ってしまえば、なんか、インターネット上であれば、ね、なんかその、国境を越えた、違反行為もできてしまうわけですよね。誰が裁くんかみたいな話になった時に、インターネットに国境を作って、それぞれの国の人が裁きましょうよっていう話なんでしょうけど。だからなんかもっともっと今よりももっともっとこう、あれなんじゃないですか。言ったらなんかその、僕がやった行為で、なんかそれがこう、僕が海外をターゲットにやったとして、それが海外の方の文化からすると良くなかったよね、みたいなことは、海外の方で裁けるのかもしれないしね。そうなっていくのかもしれないし。はたまた、僕は今日本に住んでるから、すべて日本の方でやってくださいってなるのかもしれないし、わかりませんけれど。自由っていうのはね、なかなか続きませんからね。やっぱニコニコ動画初期のもうアニメ無断転載、アニメ素材マッド、今でも YouTube にマッドとかありますけれどもね。ええのもだからその許されてはないんだけど、一生許されてはないんだけど、こう見逃されてた部分が見逃されなくなり始めたのかなと思うな。だから僕結構鼻歌で洋楽とか口ずさんじゃうんですけど、多分消えましたねアーカイブが。運営さんが多分チェックして、がっつり歌ってなくても多分鼻歌程度で歌ってるやつも多分消されますね。なんでこれからもアーカイブがあるとは言えません。もう全ての配信において僕は消さないんですけど、運営さん目線でこれは良くないなと思ったら消されます。はい、よろしくお願いします。なんか結構プライベートで聴く曲が洋楽が多いから、なんかその口ずさんじゃうんですよね。口ずさんじゃうと消えます。おお、ジャスラックか。そんな厳しくないはずなんですけどね、世の中。僕は何のアーカイブが消えたか知らないんで、僕は報告を受けてないんで、突然アーカイブが消えたら、多分そういうことなんだと思いますよ。基本的に僕はその歌枠はもうアーカイブないよっていう話ですけど、それ以外に関しては、とんでもない、例えば、
まあ、バロとかやっててね、ボイスチャットで、まあ、とんでもないことされるとかさ、まあ、大事な情報が映っちゃいましたとか、そういうのがない限りはね、基本、僕からは消すことないんで、消す必要もないし、消えてるなと思ったら僕じゃなくて運営さんが消してるということです。歌ってみたも一部消えてませんか？知らないです。歌ってみた？チャンネル、僕のこのあれから見れないんだよな。再生リスト、歌ってみた。なんか非公開になってます？なんか歌ってみた、消えてるのあったら教えてください。僕が今チェックした感じだと消えてないと思いますけどね。なんか消えてるのかな。自分がもう何をあげたか覚えてないけど、正直。誇り高きアイドルは見つかりません。全然トップにありますけど。チャンネルトップにありません。誇り高きアイドル。ズル君のバッテイド。まあまあ、洋楽はね、難しいんだって。洋楽ちゃんは。あれはでも結構前に消えませんでした。もうそれこそ1年半ぐらい前に消えてますよね。メンゲンの12月の壁紙って非公開になってますか？え？メンゲンは毎月消してますよ。ポン。メンゲンのイラストはそういう仕様です。じゃないと後から入った人が全部見れるじゃないですか。2ヶ月ですね。2ヶ月消ししてます。もうやっぱその月に見たいイラストが来たら、もうその月にメンバーシップしっかり入ってもらった人が見れるような仕組みにしてます。閉店事件、閉店事件が非公開になった理由はわからないですね。わからんです。僕洋楽歌ったっけな。なんか歌ったっけ、閉店事件で。全然閉店事件で何喋ったか覚えてないけど、
全然わからんわ。全然わからん。何が引っかかってんのか全然わかんない。なんかやったっけな。全然覚えてないな。ハム太郎とジェネ・ジャスト・フォロスターズは、まあ別に普段の歌枠でも歌ってますからね。問題ないですけれども。日本の楽曲ですし。サムネが知らない人だったからね、間違えて。まあなんかやってたんじゃない？中身で。多分そんななんかサムネイルで消すとかはないと思いますけど。サムネイルで消すんだったら言われると思う。サムネイル変えてくださいって。でもあのサムネイルで怒られるんだったらもう、おしめえだよ。もうおしめえだよ。ちゃんとお金出して買ったんだからな、あの写真。ちゃんとお金出して買ったんだからな。よいしょ。最高回の可能性ありますかな？わかんないね。わからん。僕がどのタイミングでどのアーカイブが消えてどうなってるかもわかんないから、わかんない。でも運営様の消すんだったら、なんか該当箇所の編集して無音にするとかモザイクかけるとかでいいのになとは思うけどいいのになとは思うけれども、でも何が値してるか僕には分かんないから。たたたたたたたたたた。なんか最近そんななんかゲームとかもやれてないなぁ。ゲームやりてぇなぁ。うわっ。はぁ、あ。なんかいろんなゲームに手出しすぎて、全部中途半端になっちゃってるなぁ。なんか、実力も。全然寝ようと思ったら寝れるな。今すぐにでも寝れる。今寝たら夜に起きそう。そういえばなんかこの指ポキとか関節がポキポキいうやつって骨の音じゃないって知ってました？知ってました？なんか骨と骨の間にある液体の中に入っている空気が破裂する音みたいな、そういう記事を見ました。よくないらしいです、鳴らすの。知ってました？ なんか普通に衝撃が走ってるらしいんで、ポキポキ言うたびに、あのその近辺の骨とかに悪影響らしいですよ。でも僕はポキポキ鳴らすの楽しいので鳴らします。絶対鳴る場所あるんだよな。聞こえるかな。絶対鳴るんだよな。なんで壊れてるのかな。絶対鳴るんだけど、確定でこの動きすると鳴るっていう音あるんだけど、めちゃめちゃ気持ちいい。なんか感覚だよな。なんかさ、もっとさ、音の種類を変えてほしい。もっとさ、バイヤーみたいな音になったらさ、やばいやばい、やっちゃったってなるんだけどさ、ポキッポキッみたいな、なんかさ、気持ちいい音になるからさ、鳴らしたくなっちゃうじゃんね。もっとなんかバカバーンバカーンみたいな音だったらまずいって思うんだけど、ダメだよこんな気持ちいい音鳴らしたら。親指とかも鳴るんだよな僕。親指曲げるだけで鳴るときある。ちなみにさっきの股関節の音ですね。股関節がめっちゃ鳴るんだよな。股関節を広げるだけで鳴る。確定で。でもさ、そのさっきの理論で言うとさ、もうここに空気が入るってことじゃん。どこ、その閉じるたびに空気が入ってるってことなんかな。閉じるたびに空気が入って、隙間が空いてる？ずれてるってこと？まあずれてるんだろうけど、僕の骨盤はずれてるんだけど、整体行ったらならなくなるのかな。絶対なるんだよね。そう、昨日映画を見るついでにディズニー行ってきたんですよ。滞在時間があの4時間ぐらいなんですけど、ショー見るのとご飯食べるためと、あとグッズ買うために行ったんですけど、もうすごい空いてましたね。なんかもっと混んでるのかなって思ったら、ソアリンでさえ50分待ちぐらいで、すごい空いてましたね。なんかあのデートとかに使いやすいと思いますよ今のディズニーは。彼氏彼女がいる方はぜひ行ってもいいんじゃないかなと思います。すごい楽しかったです。うん。踊ってきました、ショーで。ソワリン50分空いてるよね。さすが年間パス。まあ今年間パスないですけどね。まあ今ないんですよね、実は。実はない。どうなんだろうね。復活すんのかな。世界的に見て復活しなさそうな気がする。あと1年ぐらい。
よいしょ。布団が落ちてしまった。暴れすぎて。あら。
出すん。年間パスなくなった経緯で言うと、なんか、フロリダか？ディズニーワールドの方が、先になくなって、それの3ヶ月後ぐらいになくなりましたかね。ディズニーの年間パス。もう1年半ぐらいないのかな。2年前の3月ぐらいに、3月4月ぐらいなくなったのかな。今しか味わえない推定ディズニー。まあどうなんかね、なんかわかんないけど、 ちょっと前は混んでたんだよね。いつぐらいだっけ？ 1 ヶ月前？ 1 か2ヶ月前かな。2ヶ月前は、ね、すっごい混んでたんだよね。もう全然100分待ちとかぐらい混んでたんだけど、でもあれなんだよな、昨日は空いてたね。まあ平日多分普通にさ、普通に僕普通に当日にチケット買ったから、チケット自体が余ってるってのもあるし、まあお仕事がさ、いやもうさ全然出社増えたよね。もう電車やばいし、普通に満員電車すぎてやばい、本当に最悪や最悪や。最悪、もう全然出社も増えてるからだいぶ平日は楽になったのかもしれないですね。当日チケット今なんかほぼ前日買えるんじゃないですか、今のところ。なんかどっかのタイミングでチケットがなんか2ヶ月前販売になったんだよな。でも僕思うのね、2ヶ月はなんか2ヶ月前販売してんの今ディズニーのチケットって。でもさ、でもグッズ出る告知1ヶ月切ってんだよな。やばいってやってること、本当にふざけんなって、マジでやばい、ガチやばい。ガチやばい、本当に。チケットが、チケットが発売された後に、来るんすよね。グッズ発売の告知が。いやマジでえぐい。だから転売ヤーに負けるんだよ。マジで。はあ。マジダッフィーのグッズもエグかったからな。僕は全部買えたけど。でももうお店入れないからね。グッズタイム、グッズ日、グッズ発売日。ミッキー買ってきた。20周年ミッキー4種類買ってきた。Cats being weird little guys. かわいい。猫ちゃんの写真がいっぱい。猫かわいい。猫描いたい。猫がいっぱい描いたい。1700匹描いたい。キジとテンマ、ウユーと初コラボ、初じゃないやろかい。全然初やないやろかい。ディズニーシーの20周年のショーめちゃめちゃ良かったね。20周年をお祝いするショーみたいな感じで、なんか内容で言うと、 なんか今までのディズニーシーン20周年、20年間で起きた、なんか、いろんなことを、なんかやっていくみたいな感じらしいんですけど、まず見てきたんですけど、昨日。あの、クリスタルウィッシュジャーニーの服着たミッキーが出てくるんですけど、神。マジで神でした。やばい。ホロライブアプリの僕が使ってるバージョンのサービスが終了するらしい。終わった。もう映せません、僕。終わった。でマジで20周年のショーはもう一生いたいなと思った。そこにもう ずっとそのショー見てたい。もう本当にね、マジで楽しかった。もうイニシエのショーのダンスを一緒にさ、あの振り付けを教えてくれてさ、踊るんだけど、マジで楽しかったな。バージョンアップしてくれ。いや、なんかアップデートしたやつ僕使えないんだよね。だからなんか結構収録とか大変なんだよな。なんでか知らないけど動かないんだよね、僕の PC だと。お茶お茶。布団の山を飛び越えて、こんばんは。なんか半年前ぐらいから新しいバージョン使えないけど、まあなんかいいかなと思って報告してない。僕そんなにライブ 2D 動かさないというか使わないし、まあええかと思って。まだまあ旧バージョンあるから。そしたら旧バージョンのサービスが終了してしまった。終わりや。APEX のリンクがトレンドに入ってますね。うん。いいね。でも新 PC を買いたいんだよな。もう2年前だからな。2年前はハイスペだったんだけどね。まあ、やっぱ2年経つと置いてかれますよね。まあでもなんか、ちょ、現状買う余裕ないけど。まあ今年中に、更新できたらいいなーぐらいのテンションだけど、多分無理。多分無理だなー、今年更新すんの。絶対無理だなー。やっ
買い替えたいわ。
普通に買い替えたいな、今年。でもなんか、iPhone とかさ、iPhone の買い替えタイミングってさ、わかりやすいじゃん。なんか10月ぐらいにさ、毎回さ、毎年新モデルが出るじゃん。毎年か2年に1回かわかんないけど。だいたいまあ9月10月ぐらいにさ、発表されるじゃん。でもさ、PC のパーツってさ、わかんないよね。わからんよね。どのタイミングで更新されるか。なんか今買って、まあでも更新されてすぐのパーツって高いもんな。まあそっか。でも今の一番いい PC のスペックのやつって多分もうそれ出てから半年か1年ぐらい経ってんだよな。もうちょっと待ったらなんかもっといいパソコンが買えるような気もするんだよね、今の世代より。もうちょっと待ちたい気持ちもあるけど、多分それ100万円ぐらいするんじゃねっていう、それ組むパソコンっていう気持ちもあるしな。悩むね。iPod Touch 終了。iPod Touch って、あれ、音楽聴くやつ。なんか今僕、なんか貯金っていうか給料入ってくるじゃん。で、その給料入って、まあ大体その、例えば、あの、誕生日が6月の6日でしょ？なんかそれの、まあ3ヶ月前ぐらいに入ってきた給料を、まあその、計算して、まあ残りの2ヶ月でこれぐらい入ってくるから、じゃあこれぐらい制作費に当てようみたいな感じでやるのよ。だからなんか大体最近のあの制作物って僕3ヶ月ぐらいの給料がなくなってるんですけど、なんか年に2回あるじゃないですか。誕生日と記念日がね。何周年か。だから僕だから、実質あの給料もらってるのってまあ半年分しかないんですけど、まあ、それであの生活費とか、あのゲームとかね買ってるわけですよ、配信でやるね。ないですねお金が。でも服も買いたいし、もう何もできません。もう終わりです、終了。おしまいです。トゥルトゥルルルルルトゥルルルルンルンルン。カジノしてえな。もう競馬か、やっぱり1ヶ月分の給料競馬に全部注いで当てるしかねえな。喋ってたら体が熱くなってきた。競馬当てて稼ぐか、それしかないのでは。でも僕まあ作りすぎてるなと思うな、いろいろ。でもそれやんないと暇なんだもん。暇楽しくないし、なんかただの VTuber で収まるのめっちゃ嫌なんだよな。なんか配信活動をする VTuber ってまあそれだけのジャンルで囲ってしまえばもうね、幾万といるわけですから、何千何万と。なんか
それ以外にできる付属的な要素がないと、結局もう色は語れないもので、できる限りのことをしていきたいですよね。でもそうか、12ヶ月分の給料のうち 1.5 ヶ月分の給料が取られるんだよね、国に。おい、じゃあ4ヶ月半しかもらってねえじゃねえか、給料。どないなっとんねん。どないなっとんねん。おいおいおい、終わりやん。僕はあれ、僕働けてる、働いてなくないか。正しい働き方できてません、できてません。まあまあ、助けて、働き方を教えて。働きたいでござる。バイトしよっかな。バイト、バイト。内職しよっかな。お花作るわ。内職する、バイトする、配信すればいいじゃん。内職配信しようよ。怒られんのかな、内職配信って。案件とかで。なんか、昔、そういうテレビ番組があったとかないとか、なんか内職する配信をして、なんかそれでいくら稼ぎましたみたいな、でその内職で稼いだお金だけで生きていくみたいなさ、そういうバラエティ番組あったような気もするし、ないような気もする。もう寝る。あー、最近僕配信してるかな、配信してる感じはあんましないんだけど、配信してんのかな。なんか僕常にマシュマロオープンなんだけどさ、意外に来ないんだよね、マシュマロが。終わり？意外にマシュマロ届かない。しゃーん。バイトするなら何する？ヒットマンかな、やっぱり。闇の道に落ちるを、俺は。ヒットマンします。トゥルルトゥルルトゥルルトゥトゥントゥルルトゥルルトゥルルトゥトゥントゥルルトゥトゥントゥルルトゥトゥントゥルルトゥトゥントゥルルトゥルトゥルルその時募集してるものしか送っちゃダメかと思った。いや、まあ別にいいんだけど。なんでもいいけど、気持ち悪いの来たら消してるだけで。なんか閉じる作業がめんどくさいからね。まあ別にずっと開きっぱにしてるけど、閉じる作業がめんどくさいよってだけ。いちいちいちいち閉じて、いちいち開けるのがめんどくさい。もう見ないからさ、僕は。なんかその自分が見たいと思った時しか見ないから、だから1週間に1回ぐらいチェックするんだよね、なんか来てるかなって。気持ち悪いのが来ると結構興奮するタイプだから、僕は。うわっ、くっさーって思うから。来てんねー、今日も香ばしいのが焼けてんねーって。
そういうの楽しみ方があるから気持ち悪いの来るの、まあ、まあまあまあく、うん、多分なんかそのみんなが思ってるほど気持ち悪いわけじゃないんだけど、僕の中の結構気持ち悪いランクはしねしねしねしねより全然なんかしねしねしねしねなんて全然気持ち悪いと思わないのね。むしろなんかあの可愛いなって思うのよ、小学生みたいなやつはね。それ全然僕はいいの。そんななんかその死ねって言われて死ぬほどそのなんていうか精神年齢も若くないし、そんなにあの弱くもないから、僕は結構なんかその来ておーって思うのはなんかおせっかいと分かったふりが一番来るね、おほーって。そのアステル君はもっとこうした方がいいと思いますみたいな、これはいらないし別に、うん、なんか視聴者のみんなが考えることは本当になんか、まあ、言ってしまえば誰でも考えれることだから、なんかそこら辺は一回通ってるんだよな、思考として通った上で、まあそれはする必要がないかなとか、まあ運営さんと話した上で、まあそこは優先的に低いよねみたいなところなわけよ。でもまあなんか視聴者さんってさ、その裏が分かんないから、結局なんかその表で出てくるところのねことが欲しいんだなっていうのは分かるんだけど、それしたら下で大変なこともあるしみたいな、そこら辺は結構なんかおおほうほうっておおまあまあまあしてやれんけれども、まあ、楽しんでてくれやっていう気持ちで、もうそれがなんかあのね、プロデューサーの枠まで行っちゃうとお前誰やねんっていう感じになるかな。またやっぱそのアステル君はこうだと思うけどみたいな、いや違いますっていうこうだと思うんだけどって書いてあると、いやいや違いますよっていう、それは違いますっていう気持ちになるね。楽しめるのすごい。いやまあでもなんだろう、所詮他人だから、なんか結構さ、なんか考えすぎちゃうタイプの人とかさ、なんかそれで傷ついちゃうタイプの人ってさ、その人たちがさあたかも自分の大切な人のように感じてるかもしれないけど、うん、まあ、言ってしまえば他人だしね。その聞こえは悪いかもしれないよ、なんか応援してる人たちじゃんって思うかもしれないけど、じゃあ別にその人はツイッターで言えばいいじゃん、ツイッターのね自分の名前が晒せる場所でさ言ってあげた方がさいいじゃん。あ、この人は前から見てくれてる人だなって分かったら受け止められることもあるかもしれないけどさ、わざわざそれを匿名にして伝えるってことはさ、その自分の名前を晒しては言えないことなわけじゃん。それってなんかもうその人の中にも悪意があるからさ、なんかその他人からの悪意ってもう全くもって受け取る必要もないし、なんかその考える必要もないから、僕はだからそのメッセージ見ても何も考えないのね。うん、鼻くそぽいーみたいなそんな感覚でしかない、全くもって。褒めマル送っていいですか？いや、送らないでください。すみませんが。褒めマルいらないです。褒められると入っちゃうタイプなんで。考え込んじゃうタイプ。なんだろうね。なんか、これは僕はなんか結構感じるタイプなんだけど、なんか言ってる人と言われてる人って圧倒的に言ってる人の方が人として程度が低いから、だからその言われてる側の人が 何か思う必要性ないんだよな。どうやっても。なんか噂話もそうだし、僕噂話で本当だったことないもん。なんか、もう一回結構信じないというか、ちゃんとその本人に確認したりとかね、本当に不安に思うことだったら本人に確認したりとかするタイプの人なんだけど、なんかそれで本当だったことないからね。まあかすってたりとかはするけど、その噂が全部本当だったこともないし、なんかそのそれを流してる人の方が圧倒的に人としての程度が低いよ。うん。だし、なんか人を陥れようっていう発言をしてる人の時点で、まあね、世の中たくさんいますけど、なんかその程度の人じゃん。なんかよくよく考えたらその程度の人に、なんか自分のなんか心を削る必要ってないですよ。でもあと単純に褒める言葉も、まあ、別に匿名じゃなくていいじゃんと思う。いや僕ね、匿名性のいいところって、個人が特定できないように相談事をするとか、なんかそれぐらいしかメリットないと思ってるのね。メリットがそもそもインターネットなんてみんな匿名でやってんだから、それをさらに匿名にする必要ってマジでほとんどないと思ってて、ただなんか悩み事とかをツイッターで言ってしまうと、あ、このユーザーさんはこういう悩みを持ってるんだ、だし、なんかその悩みがね、例えば僕とかだ配信でね取り扱った時に、その悩みをさ近場の人が知っててさ、え、もしかして〇〇さんってリアルな何々さんなのかなみたいになっちゃう。まあそんな特殊な悩みもあったりするわけだ。だからまあそういうの匿名は必要かなと思うんだよ。だからなんか褒める言葉もそうだけど、名もなきというか、誰か分かんない人に褒められてもやっぱりなんかその嬉しさで言うと少ないんだよね。うん。例えば公衆トイレに行きましたとかさ、まあ、公園のトイレに行った時にさ、扉パッて閉めたら扉にさ、あなたは偉い、すごい、本当に今日も頑張って生きていますみたいな書いてあってもさ、うーんって思うじゃん。うーんって思うじゃん。思うべ。もうなんか、いい人もいるんだなって思う人もいればさ、怖いよ、なんか、病んでる人いるってって思う人もいると思うんだけど、なんか割とそれに近いじゃない？匿名の。褒める言葉もけなす言葉も、なんかせめてなんかこう名前が多少わかる状態で言われた方が褒める言葉はより嬉しいと思うけどね。 あいつも配信見に来てくれてる人やなとかさ、なんかそれこそ配信とかではコメントしてくれないけど、あ、ツイッターでは褒めてくれてるんだとか嬉しいと思いますけどね。おいおいおい、納期がやばいって。おいおいおい、納期がやばい。待って、今日12日だよな。今日12だよね。13日納期のやつが4件来たって。おい。ならどこで褒めていいんですか？僕の見えないところで褒めてください。僕の知らない場所で。 なんかそうだな、僕褒める言葉あんま得意じゃないのかもしれないね。言われ慣れてないのかもしれないな。褒められてるコメントとか見てもなんかそこまで嬉しいみたいな感じにならないんだよな。なんかありがとうって気持ちにはなるんやけど、嬉しいって気持ちにはなんないんだよな。何が嬉しいんだろうね。なんか例えば壁紙を配布したりとかすると、まあ、壁紙の賞賛って、まあ、イラストレーターさんに行くと思うんだけど、なんかそれを実際にこうなんか、スマートフォンの壁紙にしてもらったりとか、なんか、パソコンの壁紙にしたりとかして、そういうなんか使ってくれてるよっていうのを知れた方が嬉しいんだよね。なかなかその、僕が意図した行動、まあ、壁紙として配布してるものを壁紙で使ってもらったりとかね。そういうのがこう、壁紙で使ってますって言ってもらえたりとか、もう歌ってみたとか、こう作って聴いてもらったりとかすると、もう毎日リピートしてますとかね。なんか、よかったよとかって言われるよりも、もう毎日リピートしてますとか、なんか仕事終わりとかに聞くと元気が出ますとかって言われたりすると、なんか嬉しいなって思う。あ、なんか役に立ててるんだなっていう、その、少しでもこうなんか生活に、にじめ、に、にじめ、に、に、な、なじめているんだなっていう。なんかそういう気持ちになるかな。人それぞれかも。うん。まあここは僕の場所やから。僕は僕の話しかしない。だからなんか、僕が可愛いとかが嫌なのは、可愛くないしね。なんかその、可愛いって言われても何にも発展しないから、可愛くなりたいわけでもないし。だから、可愛いって言われても嬉しくないから、可愛いは禁止したんだけど。そうっすね。なんか刺激を与えられてると嬉しくなりますね。だからグッズとかこう出た時とかにね、やっぱグッズの写真とか撮ってもらってツイッターに上げてもらえたりとか、実際にこう飾ってもらえてるみたいな様子を送ってもらえるとね、嬉しいですよね。普通に嬉しいですね。あ、なんかゲロ吐いちゃいそう。なんか可愛いダメなのか。ダメですよ、禁止してますよ。僕の YouTube は可愛いわの打てなくなってますからね。まあそのうちキュートとかもね、排除していこうかなと思いますけど、多くなってきたら。可愛いをなんで廃止したかっていうと、やめたくなるんだよな。可愛いって言われると。なんか、歌ってて、 別に僕は可愛いを意識して歌ったことなんてないんだけど、歌枠でね、なんかそれを可愛いっていうコメント欄で埋まった時に、あ、やめようって思った。あ、歌枠やめようって思ったから。なんか すごいアーティスティックなことを言うと、可愛いという言葉で受け取り手の思考がなんか止まってる感じがして、すごい損してるなと思ったから、可愛いっていうコメント打てなくすれば、まあ可愛いって思わなくなるというか、多分簡単な言葉じゃん、可愛いとかって。だからなんかその可愛いで止まっちゃうんだよな、可愛いって言えちゃったら。だから消したんだけど。
まあこれ言われて嬉しいみたいなこととね、あんま嬉しくないよってことは、まあ人によってあると思うけど、僕の場合はそれが可愛いだっただけだから。仕方がないので、おじゃ。かわいい。泳ぎの練習をしているワモンアザラシの赤ちゃん。かわいいね。目でか。目でかアザラシ。欲しいその目。鬼でか。まあでも、なんか基本やっぱり、なんか、みんなには、人が嫌だなって言ったことは、なんか素直にやれる人間になってほしい。当たり前のことだから。なんか、至極当たり前なことだから。それはできるように、できるような人間であってほしいな。なんか、僕はあんまり呼び捨てされるのも好きじゃないですよ、視聴者さんにね。なんか別にお高く止まってるとかじゃなくて、普通に呼び捨てされるのが嫌なんですけど。呼び捨てされるのと、普通に可愛いって言われるのが嫌。なんか別に視聴者の感情の中自由にしろよって思うんだけど、思う人はいると思うんだけど、普通に、その言われてる人が嫌だって言ってるんだったらやめるべきだろうって思うんだよな。普通にそうじゃん。うん。その言いたい人は言いたいかもしれないけど、言われてる人が嫌なんだったらそれってもう言っても意味ないんだから言う必要ないよねって思うし。なんか僕がこれやられて嬉しいなっていうことをやる必要はないんだけど、これされて嫌だなって思うことは余裕でしない方がいいだろ。
当たり前にしない方がいいに決まってるんだよね。他にされて嫌なことってある？あるのかもしんないけど、思い浮かばないってことはまだされてないのかもね。って思う。ここでないよって言ったら、ないって言ったじゃんって言われるから、こういう返しをしておきます。最近はオタクの気持ち分かってきたから。なんか言い切るとオタクが後でそれを盾にして走ってくるってこの2年間の活動で気づきました。だからもう言い切りません。でこれ次言い切らないとアステル君ってなんかはっきり言わないよねって言われ始めるっていう。オタク無事な、オタク、おいオタク、お前ら可愛いな、オタク。食いちぎってやろうか。よいしょ。喉が渇くね。でもなんか僕は自分のことまだまだまあまあ全然年も若いしまだまだ未熟な人間なんだって思ってるんだけどさ、まあオタクもオタクでそうなんだなってさあ当たり前だなって最近気づいた。そっかって別になんかオタクってそもそも自分の欲求にストレートに生きている生き物であって、なんかそれはストレートに自分の欲求にストレートで生きてる人がなんかその相手の気持ちに 100% 寄り添えるわけないよなっていうこれ僕もそうですからね。それは当たり前だってとか、まあどこにもそんな人間なんていないんだろうけど 100% 寄り添える人なんてね、そんな人はいないんだけどさ、そんな人はいない。そもそもね。そもそも。だからなんか、オタクも、その、推しに理想を求めるけど、理想、なんかその、推しもね、推しもオタクに、まあある程度やっぱり、こうあってほしいな、オタクたちはっていう、自分のオタクはこうあってほしいなっていう理想をね、ぶつけるわけですよ。だ割となんか相互関係でいいじゃないですかって思いますね、僕は。お互いにそうであることが。ただなんか、どっちにも選ぶ権利がありますからね。押す人も、押される側もさ。別に、自分の押しがちょっと苦手になってきたなって思えば、押し離れすればいいしね。押されてる側も、わあ、ちょっとこの人語気強いなとか、あ、この人の伝え方やだなとか、この人なんかすごいプロデューサーやなって思ったら、まあ別にその人見なくすることはできますからね。なんかその選択が簡単になってしまってはいけないのかもしれないですけど、もう世の中たくさん人がいますから、その、みんなの方が選びやすいですよ。ちょっとサーチすればね、いますからね、1万人、1万人以上の VTuber が。だからなんか、みんな目線では割と簡単なことなんですよね。言わないようにするって。その人が嫌なことをしないようにする。それをなんか、自分の中で我慢と捉えてしまうんだったら別に、我慢しない環境に行くことだって簡単なんですよ。うわ。
みんなはもっと自由に生きていいんだよ。まあ自由に生きることと人が嫌がることをするっていうのは違いますよ。それは違います。それはね。スターバックス、ストロベリー、ストロベリーフラフェフェチーノ。誰も覚えられへん、そんなもう一回で。あんな名前ほんまに難しすぎや。何のスタバってほんまにふざけやがって。なんかスタバは友達と出かけた時に友達がスタバあんじゃん、ひょろよって言われた時についていくだけ。ついていくだけ。プライベートで自分で一人で行くことないの。で、友達が飲んでるのと同じものを頼みます。なんか、それがなんか功を奏してさ、その方法がね、なんかすごいんだよ。なんでか知らないけど好かれるんだよね。おすすめな、みんなおすすめこの方法。僕は別にその人がどうこうって思ってやってるわけでもないし、もう本当に選ぶのがめんどくさいから、選ぶのがめんどくさいから、その人と同じやつを普通にパッて言う、なんかその、じゃあ同じやつでって言ってるだけなんだけど、その人からするとやっぱそのなんか、シェアハピみたいなね、シェアハピみたいな気持ちになって、いいらしい。みんな、使ってみな。ね、でも一応なんか、一応、やっぱり、好意を表すとしてね、なんか、聞くんだよ、ちゃんと。その頼んでるときに、それ美味しいのって聞いて、美味しいよって言われたら、じゃあ、〇〇ちゃんも頼んでるし、僕も同じやつにしよっかなって言って、頼むんだよ。もう勝ちね、これ。ここ勝ちです。うん。僕は全くもって、全くもって関係ないんですけども、その人からすると、同じやつ頼んでますね。それが飲みたいわけでもないし、もう全然飲みたいわけでもない。でもなんかスタバに入るのを断りたい理由もないしみたいなさ、あるよね。マジで入らないな、一人ではスターバックス。カフェとか行かないし、そもそも。最近なんか年下の女の子っていいなって思い始めて、妹が欲しいっすね。妹。お世話したい。なんか最近お世話よくあるんだよな。定期的に来んのよ、このお世話よく。別に弟でもいいんだよね。どっちでもいい。妹でも弟でも。
でも弟ってあんまりお兄ちゃんの言うこと聞かないじゃん。あんまりね。だからお兄ちゃんの言うこと聞いてくれる弟だったらいいよ。お世話したいのよ。彼女じゃなくて、彼女だったらなんか違うじゃん。僕は彼女は対等だと思ってるからさ。自分に対してね。対等な人ですって思ってるけど。妹はもうその、大切やん。いや、彼女が大切じゃないみたいな言い方してるな。そうじゃなくて、違うじゃない、なんか違うじゃないですか。守ってあげたい。いや、まあ、彼女も守ってあげたい。女ってめんどくせえ。女ってめんどくせえな。いや、なんかその、あれ、わかりますよね、皆さんもね。わかりますよね、言ってること。別れよ。別れ別れ。お世話したいんだよ、お世話。なんかその、なんやろな。どういうところでお世話できるかというと、まあ難しいんだけれども、なんか例えば、まあ、買い物付き合ってほしいとか、まあ、勉強でも何でもいいけど、なんかこれ教えてほしいとかさ、まあ、ゲームでも何でもいいよ。何でもいい。なんか教えてほしいとかさ。まあ、連れてってほしいとかさ、どっか。楽しいとこ連れてってほしいとかさ。そういうのやりたいっすよね。お世話になっております。ポカゲと申します。エイペックスやりましょう。エイペックス。もうこの壊れたエイペックスのランクやりましょう。あと、バロランってやりましょう。お世話してんだよ。でも本当に今から僕は懺悔するね、みんなに対して。僕今それのせいで、多分クズ男になってんのね。もうマジでクズ男になってると思ってて、僕は一方的に、可愛がりたいわけよ。その、今お世話したい気に入ってるからさ。だからなんかその、知り合った人とか、で、なんかその、教えてほしいとか言われたらさ、もう全然教えてたりとかするんだけどさ、やっぱりその、大人って、そういう感覚の人って、普通は、それをこう、彼女にやったりとかさ、なんかその自分の好意がある人って言ったらだけど、自分が気になってる人にやるじゃないですか、成人男性の方って、多分一般的には。でも僕ってそういう気持ち思ってない人にもやっちゃうのね。にもやっちゃうのよ。だから、最近、本当にごめんなさいって感じ。それで、好かれてしまって、いや、僕、無理ですって言って、本当にごめんなさいっていう感じのことがありましたね。そういった事件がありました。すいません。隠しておくのも違うと思うんで、懺悔しました、しっかり。やっぱり、これは。本当にすいませんでした。すいません。でも違うんだか、違うんだよ。ただお世話したいだけなんだよね。本当に。僕はただお兄ちゃんになりたいだけだったんだ。純粋な心で。ほんまに。すいません。最近出会った方。 大事件なんや。そう、なんかでも僕本当に断んない人なのね。もうマジで断れない、
無理だよ。
なんかその人が男の人だろうが女の人だろうが関係なく、これ手伝ってくださいとかさ、これなんかあのやってくださいとか教えてくださいって言われたらマジで断れないんだよな。もう本当にイエスマンだね。いいですよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、なんだよな。でも僕最近それが損してることに気づいた。まあ損なのかどうかわかんないけど、まあ人を不幸にさせてるんだよな。
ごめんなさい人間たち。
人間どもごめん。もう僕のちょっと感覚がバグってんだよね。人もうちょっと人間に愛着を持つべきなんだなと思いました。うん、お腹すいたわ。もう16時じゃん。でも結構僕はなんかそうやって生きてきたからさ、なんかその僕も結構お世話されて生きてきたというか、あの環境に愛されて生きてきたので、なんか僕からするとなんか異質なことをしているわけではないんだけど、人からすると異質なのかもしれないですね。自分のこともおざなりになってそう。うん。全然なんかあの、全然プライベート犠牲。全然プライベート犠牲にしてるわ。お願いされたらね。でもさすがにクソ眠い時だけは、ごめんなさい、眠いですって言ってるけど。さすがにごめんなさい、今日ちょっとそう眠くて。なんか本当に、なんと結構、そうだね。エイペックス一緒にやってください。わかりました。いいですよ。だし。バロラントやりましょう。はい。作業通話しましょう。はい。作業通話ってなんだよ。作業通話ってなんだって思ったけど、あれなんだよな。おとといリオとしてたわ。そういえば。リオの7時間ぐらい作業通話してたわ。リオが、ちょっと今から作業があって、って。あ、そうなの？って言って。お疲れ。って。で、リオが、なんか結構作業ってなんか人と話してると進みませんって言われて。まあ、僕結構黙々とするタイプだけど、じゃあ通話つないどくって言って。僕全然あのゲームでも何でもして喋っとくから、別にリオ喋んなくてもいいし。あの作業してないよっつって、7時間くらいリオと作業通話してた。朝方、深夜3時くらいから、何時くらいまで、10時くらいまで作業通話してました。うん。でそのままあのゆるスタのダイヤ耐久見て寝ました。なんかこう少しでも自分のこう周りにいる人が、あ、これされたら嬉しいのかなって思うことがあればやろうってなるね。うん、やりましょう。僕自身は作業するときとかやっぱ一人でいたりとかするかな。うん、全然一人でいてしまうんだけど、Look at this. Look at this. 最近なんかディズニーの写真がねツイッターに回ってくるんですよ。よく多分ツイッターの AI がそうしてくれてるんだけど、最近よく涙が出るんですよね。僕の精神状態良くないかもしれないです。でも昨日久しぶりにドナルドに会って普通に泣けたから、ドナルド見て、まだ健全なんだって思えた。マジでツイッターに流れてくるディズニーの写真見て泣いてる。辛すんき。すごい辛い。まあまあ。嫁が欲しいわ、ほんと。嫁作りてー。なんかさ、昨日さ、ディズニーにさ、行ってさ、ショーをさ、見てたらさ、マジで周りカップルか夫婦しかいなくてさ、マジでさ、僕さ、一人でいたのに、マジでしんどかった。本当にしんどかった。普通に吐きそうだった、マジで。やっばって思った。マジやばすぎてびっくりしたわ。なかなかないぜ。左右前後斜め全部割烹か夫婦で子供とかがいて、何なんだろう自分ってって何なんだろう自分ってって思ったね。普通に死んじゃうかと思った。友達誘う、なんかディズニーに友達誘えないんだよね。だって僕アトラクション乗らないし、こうそれがね要因、ディズニーに友達と行かない理由。誘われたら行くけど僕からは誘えないんだよね。もう本当自分の欲を満たしたら帰るからさ、なんか最初から最後までいるとかでもないし、見たいショーと見たいグッズと会いたいキャラクターに会えたら帰る。あと美味しいご飯食べて帰る。そう、ディズニー案内してほしいって言われたら行くけど自分からは誘えないな。でもソロディズニーってマジ楽よ、ほんまに楽。一人で行って超楽しい。でも囲まれるんだよ。割烹に。Oh my god! マジで囲むな。カップル。カップルよ。そして、あたかも、俺がおかしいみたいなやつな目で見るんじゃねえ。ぶち殺してやる。ディズニー一人で行って楽しいのって言われるのほんときつい。行ってみりゃいいのにね。まあでもどうなんだろう、なんか、でも楽しさで言ったら友達と行った方が楽しいよ。なんなら。楽しさで言ったらね。そりゃそうよ。まあその友達と行けるっていうのがまあそもそも楽しいわけですから。でも、
楽さとか、なんかその自分が見たいものを見れる率で言うと、やっぱりソロの方が楽だから、圧倒的にね。マジで楽だよ、ソロディズニーは。ソロディズニーは本当に楽。待って、僕もう2時間ぐらい話してる？チュンチュン言ってるよ、鳥ちゃんが。窓にマイク近づけたら急になり、泣きやんだって。おい。泣け、鳥。ソロ楽しそうだけど、アトラクションを知らん人と相乗りさせられたら泣いちゃいそう。なんで？話せばいいじゃん。これは僕のコミュ力がお化けかもしれん。全然話しちゃうな。全然話しちゃうし、全然仲良くなるし。まあもう基本的に、そこにいる人とはやっぱ二度と会わないからさ。なテーマパークで出会った人とね、二度と出会うことないから、普通に仲良くなっちゃうな。ディズニー2回しか行ったことない。学生の頃は友達が行く方向行ったイメージだったね。近かったらそうなるよね。まあ僕はあの USJ で、あのジェットコースターで、あの初対面の女の人と手をつないだ実績があるから、手をつないで手上げて騒ぐっていう、そういう実績があります。皆さんもぜひお試しください。ぜひやってみてください。テーマパーク最高。可愛い女の子と手がつなげます。最高やね、テーマパークって。ほんまに、まあ別にそんな気持ちでつないだわけじゃないけどね。あ、タワテラ結構手つなぐな。確かにタワテラ最高列真ん中座り、よく知らない JK と手つなぐのはある。よくある、よくあるな。そう、なんかあの、デブから棒につかみに行ったわけじゃないですよ。別に。なんか前も話したんだけど、USJ で、あの、女の子がね、僕7人で遊びに行って、あの、ドリームザライドが4人乗りなのよ、横。だから4人と3人に分かれたの。4、3ね。そしたら1人開くのね、僕の横が。空いてて、そこがシングルライダーの人が来たんよ。シングルライダーの人がね。で、その子が女の子だったんだけど、なんかその子が、めちゃめちゃビビってて、ジェットコースターに。とんでもないビビり方したのね。とんでもないビビり方。もうなんか、ブルブルブルブルブルみたいな。でも、ずっと下向いてるし、もう震えてるしで、大丈夫っていう話をして、なんかすごく怖くてみたいな、初めて乗るのって言って、初めて乗りますみたいな。友達と来てて、だ友達と来てて、って言ってなかったの。なんか一人で来て、なんかシングルライダーすごいねみたいな話して、なんかシングルの方が早いらしくて来ましたみたいな出て、まあでもそんな怖くないと思うよっていう言ったんだけど、めちゃめちゃ怖がってたから、よかったら手握るって言って握ったんよ。 めちゃめちゃ心配したの。なんか手握るって言ったら、はいって。なって握ってて、で、途中から楽しそうにしてくれたから、手挙げてみるかっつって手挙げたよね。で、終わったらもう、バイバイって。バイバイって感じだよ。よかった、手綺麗で。手綺麗って最高やね。でも、まあ、やっぱ男じゃないですか、僕って。僕って男じゃないですか。普通に横で、女の子が震えてたら、そりゃ声かけるだろ。その状況で声かけない男っていないと思うんですけど。普通だと思うけどね。なかなかその自分の隣で震えてる女の子がいないと思うけど。そんな場面少ないと思うけど。なんか普通にそういう場面あったら声かけると思うけどな。誰でも。男だったらね。まあでも可愛い女の子と手つなげたのは嬉しかったなあ。でも本当になんかこう話すことだけだったら別に誰でもできるな。初対面でも何でもどんな人でも全然おじいちゃんおばあちゃんとでも話しちゃう。なんかこの前なんなら道ですれ違った、まあ、ちょっと坂があってさ、僕のお家に帰るまでにね、坂があって、なんかへこんで上がるみたいな坂があって、なそこおばあちゃんがね、なんかカート引いてるおばあちゃんいるじゃん。なんかそれ大変そうにしてたから、一緒にカート持って上まで上がったんよ。僕は坂から降りてきて、もう一回坂を登ったんよ。同じ坂を、北坂を登ったんだけど。でそのまんま5分ぐらい話した。5分10分ぐらいその場で登りきった後におばあちゃんと、可愛かったおばあちゃん、超可愛かった。人間って可愛いよな。早くおじいちゃんになりたいなって思った。早くおじいちゃんになりたいけど、できればそこは一人でおじいちゃんじゃなくて、可愛いお嫁さんがいてくれたらいいなっていう気持ちですけどね。一人でおじいちゃんになるの嫌だよ。なんかそれこそディズニーとか行くと、僕まあ昨日もだけどジェラトーニをさ、まあ、抱っこというか手に持ってね歩いてたわけですよ。でなんかこう一般的な方からするとやっぱぬいぐるみ持ってる人ってなんかちょっとだけ不思議な感じなんやろね。男の大人の人でさ、ぬいぐるみを持ってるのって、で結構こう見つめられることあるんですけど、その時に可愛いですよねってジェラトーニって言うんですけど、可愛いですよね、そこは話すこととかある？全然。でもなんかやっぱ嬉しいね。昨日もあったんだけど、なんか
昨日すごい嬉しいこと言われたわ。そういえば、そのショー待ってる時に言われた。なんかご夫婦で、もうご夫婦って言ってももう30、まあ、ご夫婦って言ってもっていう言葉はおかしいな、そのお子さんがいてさ、で30後半ぐらいのご年齢の方かな。でなんか奥さんの方に、その子供がね、僕のぬいぐるみをずっと見てて、ね、可愛いでしょって言ってやってたんだけど、ショー待ってる時に、そしたら奥さんが、なんか、お兄さん一人なんですかって言われて、あ、そう、今日一人で来たんですよ。家が結構近くて、って言って。なんか、かっこいいですね、みたいな。お兄さんかっこいいのに、なんかぬいぐるみ持ってて、なんか不思議な感じがしていいですって言われて。やったやったやったーって気持ちになりながら。で、僕このショー初めて見るんで、結構ディズニーとか来られるんですかって聞いて、いや、なかなか来ないですって言って、子供が生まれてから結構忙しくなっちゃって、このショー、いつからやってるショーなんですかって、4月から、今年の4月かららしいですよ。僕もでも初めて見れるんですよって。一緒に楽しみましょうねとか言って、お子さんと遊んでました。でも、小中にはお子さんにめちゃめちゃ蹴られました。めちゃめちゃ蹴られた。だから楽しくなってさ、体が動くんだよね。ちっちゃい子は。それでめちゃめちゃ膝を蹴られました。で、旦那さんに謝られたんだけど、あ、ごめんなさいって。全然大丈夫です。リズムよく蹴ってくれるんで楽しくなりましたっつって言っといた。かっこいいって言われるの嬉しいな。嬉しい。でもなんか僕割と話しかけづらい雰囲気だとは思うよ。で、僕はね、思った。マスクの色って大事だなって。僕黒いマスクの人に話しかける自信ないもん。黒やめた最近。黒って怖いよね。黒やめました。あ、そろそろスペース終わろうかなと思います。黒マスクの威圧感は半端ないよね。てか、ウユのやつ始まったよね。ウユと天魔の。ウユ天。ウユ天見に行きたいんだが。終わるべ。ウユ天見に行きたいから。かわいい耳を結んだかわいいダンボ。かわいい。例えばなんか6月1日と5月後半からあれですね、かわいいアクセサリー系のディズニーグッズが発売されるらしいですね。イヤリングとか。ぜひディズニー行かれた際は見てみてもいいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。ディズニーの回し物です。というわけでお疲れ様でした。デッドバイデイライト見に行きます。さよなら。See you!